まわりさん、おまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
はい、372回、マンマ君始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと久しぶりに2人ですね。
2人やね。
はい。
2人やねっていうか、2人だね。
いや、何ですか、何ですか、ムード出すのやめてください。ね、
ドキドキするよね。
確かにね、ドキドキ、ドキドキしちゃいますから、うん、
ちょっとなんかタッキーもちょっとシュッとして。
そうなんですよ、う
ん、今日のために仕上げてくれたなと思ったらちょっとやっぱりドキドキは
今日のためじゃない
隠せない感じはあるわ俺、うん、
いやそうですよ、まあ今日ねちょうど月曜日収録してますけども、うん、なんかこれアップされるの土曜日なんでね、うんまあ、ちょうど1週間前の日曜日に僕が更新した TikTok で、うんまあ断食の結果発表をさせていただいてね、はいはいはいはいまあおかげさまで、うん、マイナス 5.2 キロ。
なるほど。
はい、いけたと。なるほど。いうところです、うん。シュッとしました。
シュッとしたと思うねんな。これはなんでかわからんけど。
いや、まあ数字聞くとやっぱそうなんですかね。
うん、と思う。
ただね、僕が、本人が、全然痩せた感がない。
うん、あそう。
残念ながら。
はい、いや、5キロ変わるってめちゃくちゃ体軽くなると思う
ね。結構ね、大きいことのように思うんですけど。
服のサイズ感とかも。
いや、全く変わってないですよ。
あ、そう。
全く変わってない
です。俺、1、2キロでも感じるもん。
あ、マジっすか。まあ、そのお腹の張りとかは、取れたかなっていうのは確かにあるのはあるんですけど、じゃあなんかその無駄な贅肉がほんのちょっと全身から落ちたのかっていうと、それはもうなんかそのまんまの気がします、だからほんま単純に体の中の水分とかむくみが解消されたの方が多いかなっていう気がしますね、
まあまあ十分よねそれでもね、
まあまあまあ確かにね、
まあまあこれからのタッキーにも期待やけどこれをいかに維持するかっていうのがやっぱ大事
だ。まあそうですそうです。まあちょうどこのねラジオ公開されている次のまあ明日にはまた僕の TikTok 更新してますから、まあそこでもお伝えしますけども、まあ継続してちょっとこのプチ断食じゃないですけど、こう食事量を減らすっていうのをまあずっと維持していこうかなというふうには思ってます。
ぜひ皆さんも。TikTok でミスターグローブ追いかけてください。
ありがとうございます。
はい。
そういえばね、もうめちゃめちゃしょうもないことなんですけど、最近たまたま、電車乗ってて、僕は絶対これが嫌なんですけど、他人の人が自分のスマホで、この何調べてるのかとかが見えちゃう時とかあるじゃないですか、僕それを見られるのが嫌な派やから、絶対見られないようにするんですけど、その男の人は、まあ、全然それが平気なのか、僕が後ろにいるのが分かってるにもかかわらず、普通になんか画面が丸見えの状態でいろいろ操作してるんですよ。
ようやるな。
いや、そうなんですよ。いや、この人、何にも考えんのかなとか思ってたんですけど、その人がもむろにですね、その検索、Google の検索で調べ出したワードが、ちょっと面白くて、お釣りを多くもらった時、対処法、犯罪判例で調べ
てます。何それ。
あ、この人お釣り多くもらっちゃったんやな、さっき。
そうそうなるよな。
で、それがなんか怖くなったのか、多分めっちゃ判例しやがったやつをさ、訴えられへんから、みたいな。
可愛い人やな。
可愛い。それ調べながら、なんか、あ、この人今めっちゃ心の中悲しい、そわそわしてるんやと思ったら、だんだん可愛く思ってきて、でも、いや、単純に言うたらいいのになと思ったんですよ。そのもらった瞬間ね。まあ、もしそれが瞬間無理やったとしても、後で戻ってすいません実はさっき多くもらいすぎてたと思うんですとかで済む話だと思うんですよ。これ
だ一瞬でこの悪魔がささやいてもうたんやな、
もんたんですかね、その時はなんかおラッキーってなったのか、
でしばらくして急に怖なって
そうそうそう
やばいやばいやばいやばい判例は
そうそう判例まで調べてるからなんかなんぼお釣り多くもらったのって思って、
知れてると思うけどな。そうそうそう、そんなんな
結局ね、なんかそのまあでもなんやろ、千円札渡したのが1万円と勘違いされたとかなんですかね。
それは大きいな。
でもそれはなんかその場で言えると思うんですけど、さすがに
額多かったらな、
だいぶだからその時悪魔支え合いてたと思います。
急に怖なったんや
ね。だからそれがこう自分やったらどうするやろうとか、なんかそういうのもいろいろ考えながらその人のこの調べるのをずっと見てたんですけど、 あんまりいいのが載ってないとかずっと何回も何回も検索ワード書き換えながらやってました
ね。多分自分に都合のいい結果がなかったん
やと思う。そうそうそう、多分そうやと思うんですよ。なんとか逃げ切る方法を探したんかも。そうそうそう、
多分判例って調べて懲役何年とか自分に都合の悪い結果ばっか出てくるから、多分無罪って出てくるまでずっと調べたと思う。
そうそうそう、怖かったんやと思うんですけど、うん、
可愛いな。
ね、そう、だからまあこれもまあ難しいところではあると思いますけどね。なんかやっぱりそのね、その時は分からなかったけど家帰ったら、うん、あれ多かったんじゃないかっていう、うん、気づくタイミング遅いパターンもあるかもしれないし、うんうんうん、まあどういうパターンかにもよって、うん、ね、言える言えないとか、うん、なんかいろいろあると思いますからね、うん、金額の部分もあるのか、
うん、まあ確かに、まあそういうな。倫理観が揺らいでしまう時があるわけやな。
そうそうそうそうそう、ね、世の中にはね。
なるほど、
はい、
まあそういうわけでね。
いい振りになりました。
今日はあの倫理に関する話をね、
話をね、
はい、したいと思っております、はい、今日取り上げたい漫画はですね、
はい、
エチカの時間、
はい
はい、これあの別にエロい漫画じゃないんでね。
あ、そうですね、
ちょっとなんか字面だけ見たらなんか
確かにね、
すっごいエロい時間がずっと続く。
いや、だからえっていうだからそのカタカナなんですかね。
もうエチっていう、
エチ、そうそうそうそう、
エチが入った
らなんかな、
エチにカーがもう力に見えるからな。エチ力、
エチ力。
これは1年半ぐらい前かな。
はい、だいぶ前ですね。
かけろうさんがリクエストしてくれて、はい、でこれを黒綿棒さんが買ってくれた。
わー、お待たせいたしました、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、作者は玉井幸男先生ですね、はい、これ、まあ、簡単なあらすじを言いますとですね、はいはいはい、まあトロッコ問題っていう、うん、
はい、
倫理の思考テストというか、
はいはいはいはい、
があって、うん、これあのトロッコが、の線路があって、うんうん、で途中で二股に分かれてんねんな、
はいはい、
でトロッコがバーっと進んでて、うん、片っぽの線路には5人人がおると、
うんうんうん、
でもう片っぽの方には1人人がおると、うんうんうん、でこのままトロッコがバーって進んでいったら、うん、まあどっちかに進むわけだな、はいはい、で片方の方行ったら5人がおるから5人がトロッコに引かれて死んでしまうと、うん、で線路を切り替えたら1人の方に行って1人が死んでしまうと、はいはい、で自分はそのトロッコを切り替えるところにいると、
うん、
でどっちに切り替えるかっていう、
うんうんうん、
まあ、倫理テストというか、
そうですね、まあ、正解のない問いみたいなことですよね、う
ん、どっちを殺すかなんて、そんな人数で決めるのかとかいうのが、うん、まあ、っていうのがありますと、
はい、
っていう前提があった上で、うん、とあるところに、
はい、
まあ、ビルが1個ありまして、
うん、
でそこに、まあ、丸い鉄球でできたオブジェみたいなのがついてる、うんうんうんうん、でそれがもうじき落下しますよと、
うん、
で落下した上地面を転がっていったら、
はい、
それが渋谷のスクランブル交差点に突っ込んでいくと、
ほうほうほう、
でそしたらそこで250人ぐらい大体死んでしまう、
はい、
ただこの、ビルの屋上にある機械を操作したら、
うん、
鉄球がビル内部に落ちて、
うんうん、
3人が死んでしまいますよ、
うん、
っていうことを AI が予測して、
はいはいはいはい、
でそれをどうするか、
うん、
まあ、転がすままにするのか機械を操作してビル内に落とすのか、うんうん、っていうのを AI が予測してどっちを選ぶかっていうのを、うん、エチカアカデミーという、うん、まあ、言うたらその AI 七太郎やったかな、
あ、七太郎、
あ、七太郎か、はい、七太郎を育倫する、
うん、
まあ、つまり倫理観を育成するために生身の人間がどう判断するかっていうのを、うんうんうん、エチカアカデミーの学生たちに判断させて、
うん、
そのデータを 七太郎が収集するっていう組織がありますと、
そこからもうぶっ飛んでますけどね、
ぶっ飛んでる
設定からね、
まあ、ちなみにもうすでにその七太郎っていうのはめちゃくちゃすごい AI で、うん、そういうもう未来予測ができるんよな。
そうですね、
まあ、だから物理的な面に関しては、
うん、だから日本が開発をしてっていう設定ですね。
もう世界でも最先端の AI やと、
うん、そう。ただなんかその AI っていうものが結局どんだけ突き詰めても、うん、その人間らしいそういう倫理的なところの判断っていうのが難しいから、うん、そのアカデミーでそういう部分を AI に鍛えていこうみたいなところでしたよね、うん、
実際の人間にやらして覚えたいっていうのでっていう話、
うん
うん、だからまあ滝一巻読んだ
一巻二巻の途中ぐらいまで。
ああそうね。俺はまあ一巻までしか読んでないから、はい、その鉄球問題の結末は見てない。
ああはいはいはい、はい、
だからそのまあたまたまビルで働いてた作業員の青年と、うんうん、エチカアカデミーの女の子一人、
はい、
その二人が議論してどうするかっていう途中までしか俺は読んでない、
うんうん、
だから結末は見てないね。
うん、うん、
結末は見た。
その鉄球の結末は僕は知ってます、
うん、あ、なるほど。
そこは読んでるんでね。
なるほど、
はい、
まあ、だからこういうのがまあ多分ずっと続いていく漫画なんやろうけど。
多分そうですね。僕もまあ言うて2巻の途中までがそこまでそんな先のことは分かってないですけど、
うん、
だからそのまあなんかこの一番最初のトロッコ問題というか、うん、この鉄球が落ちて、うん、その先でね250人死ぬのか、うん、3人を殺すのかっていうのはなんかその元々のトロッコ問題とかなり似てるじゃないですか、
うんうん、そうやな。
2巻の途中で出てきたのは、うん、あ、そうか、こういうのもトロッコ問題かと思ったのが、うん、不倫の話、浮気の話。だその学生時代にめちゃめちゃ憧れてた女性と海外で偶然再会しました、
うん、
で自分の奥さんだ彼女は日本にいます、
うん、
で自分もまだ海外にいるわけですよね、
うん、
でその憧れ続けた女性から、うん、一夜限りの浮気をしたいと持ちかけられます。
ほう。
で、日本との距離は1万何千キロ離れてると、
うん、
で自分が黙ってたら確実にバレない、
はい、
で相手も要は一夜限りって言ってるから、
うん、
もうなんかその後腐れのない状態、うん、浮気しますかしませんかっていうのが出てくるんです。
あ、まあ、倫理観の問題やな。それは
あ、でもそうか、これも確かにそうやわ思って。うん、なんかいいとこついてくるなとは思ってます。
なるほどな、うん、あ、おもろそうやな。
そうそうそう、この先また読み続けたいなと思ってるんですけど。
だからもうだらその不倫の問題もそうやけど、自分やったらどうするかっていう。
そうそうそうそうそう、
まあ、鉄球問題は正直、うん、なんか死人出るから、
そうそうそうそう、
ちょっと規模感でかすぎて、うん、まあ、選ばれへんというか、
うんうんうん、
なんかあまりにもちょっと現実感ないというかな。
そうですね、だからほんまに究極のっていう感じがするじゃないですか。だからそれの2問目、まあ、この、うん、漫画でいうと2つ目の問題として、
うん、
めちゃめちゃこの身近なところを用意してきたっていうのも面白いなと思ったんですよ。
まあ一発目はつかみとして規模でかいのをやっといてな。
そうそうそう、
うん、まあ確かにリアルな方がより考えやすいしな。
考え、そうね、読んでる人も考えちゃいますよね。
うん、
うん、
だって1個目のやつとかさ、まあほんまにシンプルに考えたら、
はい、
どうしてもまあ3人の方を、
うん、
3人の方を選んでしまうやん。
3人を犠牲にする方を、そうそうそう、まあその一般的には選びがちになるんじゃないかっていう、なんか統計的なこともなんか漫画で言ってましたよね。
うん
うんうんうん、
なんかでも結構初めて知ったんか、その倫理的な考え方も、はい、いろんな、
うん、
あ、
そうでしたね、
パターンみたいな
漫画の中でね最初に解説されてましたよね。
思考のなんかジャンルというか、う
ん、なんかこの契約主義とか、
そうそうそう、
義務感、卓越主義、
うん、
功利主義、なんかまあそういろんな考え方の観点から見て、それはああだこうだみたいな話になっていくってことですよね。
だから今言ったその3人の方を選ぶのは、はい、功利主義になるのかな。
功利主義やったかな。
なんか最大幸福、最大多数の最大幸福。
あ、そうそうそうそう、うん、でその3人を助ける、要は元々のその250人が犠牲になるっていうのが そっちで多分義務感の義務論の方なのかな。
義務論、まあそうやな。
うん、うん、確かそう漫画ではそういう風に分かれてます。そうそう。
なんかあの人を、うん、何かをなすために人を犠牲にするべきではない
という。うんうんうんうん。そうそうそうそう。
だからわざわざ機械を操作して3人を犠牲にするっていう行為をすること自体が、うん、良くないことだという。
そうですね、うん、だからその事故は事故で250人がもうその犠牲になってしまうというのが、うん、まあ、本来のルートであると、うんうんうんうん、でそこを要はその何て言うんですか、250の命なのか3人の命かで、うん、その命の数のみで判断して、うん、要はその捜査する人が殺人になるのかどうか、うんうんうん、みたいなところの観点ですよね。
うんうんうん。そうだからなんかこういうな考え方がいっぱいあんねやっていうのも結構初めて知ったかな、
うんね、なんかね、うん、そのまあ、こういう似たようなトロッコ問題とかは、まあ、大体どっかではねすれ違ってはいるんですけど、
うん、
ここまでなんかこうちゃんと考え方とか、
うん、
その主義の部分がちゃんとあるんだなっていうのは、うん、この漫画で勉強になりますね、
うん
うん、
タッキーはちなみにどうするの。
いやーこれむずいっすよ。だからこの250人とあれでしょ、うん、だからこれね、だから僕そもそも漫画読んで、まあ、正直なところを言うと、うん、まあまあそもそもだからこのトロッコ問題とかここの倫理の話をするためのものだから、うん、まあもうこれはもう漫画としてもう通していくって収めるべきなんですけど、
うんうんうん、
AI がその事故が起こりますという予測をもう立てれる世界やったら、うん、それ未然に防ぐ方に使うやろって。
ほんまはね。
そうそう、ほんまやったらね、うんうん。だからそのなんかリアリティさの部分の方が、うんうん、僕は買っちゃってるから。
なるほど。
だから、なんかこの漫画、ちょっとなんか現実感ないなって、
まあ。リアルには考えにくいよな。
うん、のは思いましたけど、うん、まあそれでも選べと言われたら、まあでも、自然の流れのままでっていうことかな、ま
あ、
僕は。
あ、そうなるよな、でもな。
なんか結局だからやっぱりそのねじ曲げて、その命の数、うん、助かる数をの天秤にかけるよりは、うん、もうそうなるべくしてなる運命が今動いてるんだったら、もうそのままでいいんじゃないかという。う
んうん、違うやろ、たぶん。
ダッキー、あれエチカアカデミーここ。
ダッキー違うやろ。ほんまのダッキーはそんなんじゃないやろ。
やばい僕さらけ出される。自分をさらけ出される。
俺は知ってんねん、ダッキーがどういうことするのか。
どういうことするの俺。
ダッキーはまず、はい、SNS で、はい、あれ渋谷のスクランブル交差点にトム・クルーズおるって言って、
はい、
むっちゃいっぱい人を渋谷のスクランブル交差点に集めた上で、その交差点が一番よく見えるレストランで食事をしながら玉転がってくるのを待つん
だ。やばい、いやもう産業殺人鬼や。
俺は知ってんねん、タッキーの本心は。
サイコパスやんか。
そうやろ、タッキーは。
何被害者増やすの。
やばい、ワインおかわりとか言いながら。
怖い怖い怖い怖い。
みんなやろそれを。赤ワインでてて
その発想出てくるのが怖い。
俺はタッキーやったらこうやろうなと思って
ないないないないない。いやむしろあれですよ、ちゃんと、から、その事前に逃がす方を考えますよ、ちゃんと僕は。はい。さすがにそこまでサイコパスじゃないよ。
あ、そうかそうか。
うんうんうん、
あ、そうか。ちょっと俺はちょっとタッキーのこと読み違え
られてちょっと読み間違えられてますね。おかしいな、結構な長い付き合いのはずなのに、そんなことになる。
これ一択やった。
タッキーなら絶対そうだと、うんうん、どんだけやばいやつなんですか、うん、僕は。
やばいやつ、
そんなやばいやつの認識。い
やだから先週もやっぱ俺もキツネもタッキーが一番やばいやつって言っとったから、
ね、やばそれは言ってましたけど、うん、レベルちゃいますっすよ、
うんうんうん、
全然ちゃいすぎる。
先週はだいぶ抑えて言って
た。あ、抑えて言ってた、
うん、ほんまこれぐらいと思いながら日々接してるから
、うん、よう接せられますね。俺そんなやつ逃げるわ。近く降りたないわそんなやつ。
まあな、
はい、
まあまあ、倫理の問題、まあ、こういう二択を突き詰められたら、ちょっと選ぶむずいけどさ、
うん、そうですね、なんかどうしても、うん、なんか例えば、まあ、これ似たような言ったら、まあ、とすごい親友と大切な彼女が崖両方落ちそうになって、どっちかしか助けられませんみたいな問題とかもあるじゃないですか。うんうんうん、 だからこのどっちかしか助けられないんじゃなくて、どっちも助ける方法をずっと考えてたいなとは思うんですよ。
ああ、まあ人としてな。
うん。
うんうんうんうん。タッキー。違うやろ、タッキー。
今日僕をどうしたい？この回で僕をどうしたい？
まあでもなんかこう、日頃、うん、その、まあこんな極端な二択じゃなくても、
はい、
日頃なんか生活してて、うん、これ倫理的にどうなんみたいなことって、はいはいはいはい、まあまあ、
いやありますよ、
あるやん、思い返した
ら、あるあるある、うん、
なんか俺とかやったら、
はい、
こう大学の時に、
はいはい、
まあ、夜中家おって、うん、で深夜こうテレビ見とってんの、
はい、
そしたらなんか映画始まって、
ああありますね、
まあ、最近あんまりないとは思うけど、
深夜確かにないか、
なあ最近減ったよね、
減りましたね、
なあ、うん、なんか年末年始ぐらいしかない気するけど、
うん、
まあ、なんか映画始まって、
はいはい、
でタイトルが、まあ、このエピソード自体は俺昔漫画群で言ったことあんねんけど、うん、あの F カップの憂鬱っていう映画が始まってんな。
で深夜やな。
でおっと思って、
時代と深夜を感じますね。
そうやろ。よっし
ゃ、今流れへんわ。F カップの憂鬱は流れへんよ、もう今。
そうやな、
流してあかんよ。
20年近く前
のこと、だいぶ前ですね、はいはい、
よっしゃよっしゃと思って、
はいはい、いやそりゃそうです、
俺
は
もうテレビと正対して、
はいはいはい、
ソファーに座って、
いやあの時当時はそうなってたでしょうね。う
ん、でちゃんと横にティッシュを置いて、
ね、はいはいはい、
よしさ、どんなもんかいっちょと思ってこう見始めて、
はい、
でまあまあ女の子が主人公で、うんうん、でまあなんやかんやって、はい、でまあ、ちょっとおっぱいみたいな感じで、うん、おこれおっぱい、あまあまあまあまあ、まあまあまあ、ここではまだないかみたいな感じで、でまあまあしばらく見てて、
はい、
でバーっとしばらくなって、うん、あおっぱいおっぱい、
いやおっぱいに反応しすぎでしょ、
あまあまあまあまあ、うん、でもまあまあまあ、ここはでもまだないかなみたいな、うんうんう
ん、あまだだから映ってないわけですね、
まあ、映ってはいるんやけど、うん、まあなんか決定的な、
あなるほど、
そうそうシーンではない、
ちら
うん、ぐらい。
ああ。
で、まあ、またしばらくして。
もどかしいな。
おっぱいおっぱいおっぱい。
お
っぱい。
来た来た来た。
いや、でもまだここではないな、みたいな感じで、
うん、
終わってん。
ええー、
俺、これさ、
うん、
放送局、うん、倫理的にどうなんと思って。
ちょっと待って。うん、合ってるこれ。
いや。
テーマと合ってます。
これさ、
うん、
見た人全員、うん、傍らにティッシュあったと思うの。で、いや、ほんまこの深夜の。
はいはい。いや、間違いなくね。
映画で、しかもそのタイトルやで。
タイトルね。F カップの憂鬱ね。
誰しもが期待したはずや、
ね、いや、確実にそうでしょう。
で、俺、なんやったら、次の日学校行って、うん、周りのやつと喋っとったら、うん、2、3人見て、涙飲んでたやつおったからな。
同じ結果を迎えたやつがおる。
みんな泣いた後、目真っ赤に晴らして、学校来てたから。
深夜に悔しくてね。
そうそう。全然決定的なシーンなかったやんって言って。あんなにモテ遊んでくるなんて。
映画やから90分くらいはあるでしょ。
そうやで。
だもう深夜の90分を奪われていったわけですね、うん、そうそう、みんな。
いつか、いつかと思いながら、クライマックスかもしれへんなって思いながら、ずっと見てたのに、一、はい、回も決定的なシーンないまま終わっていって。
へえ、だからどういう映画なんですか、そもそもそれ。
いや、内容はな、なんかもうちゃんと覚えてる、ね。
内容というより、だから別にアダルト映画でもなかったってことですよね。
ちょっとね、なんか青春系の、うん、お色気がちょっとある青春映画みたいなやったと思う。
いやいや、こし、そう、タイトルつけた人が悪いわ。
いや、そうやろ。う
ん。
いや、あれだから俺は放送局がほんまに倫理的に、うん、だから BPO 案件やと思うね、俺は。
いや、放送局的には、そっちの方がいいじゃないの。その、アダルトな V を流していけないよ。
あれは、あれはだから、あの、視聴者に対して倫理的に、ちゃんと向き合ってない。モテ遊ぶ目的で流してる。
なるほど、ね。
いたずらに。
番組を決めた人が、うん、このタイトルで深夜帯にこれ流したら、そうそう、絶対エロいやつやと思って
感じ。そう、勘違いするやろなって思って。
いう、その発想は最悪よくない。
そうやで、うん。もう結局ティッシュは涙にしか使ってないから。あれは絶対に良くない。
そうですね、うん、その、だからその番組決めた人の悪巧みがあれば、
うんうん、俺はもう透けて見えたよ、うん、
それはその人ほんも良くないわ、
うんうん、だああいうのがやっぱ倫理的に一番悪だと俺は思ってるから
男心を持ってや
そうそうそうそうしくしょ
ーですね、うん、俺の90分返せ
そうそう、ほんまに
いや時間って有限ですから大切なもんですからね。
腹立ったな、うん、あれマジで。
いやテレビ全体の、うん、なんかそのこれ流しっていいよねあかんよねっていうと、うん、まあ時代的にはまだねそのバカ殿様とかでおっぱい映ってたような時代とかで考えたらありなんかもしれないですけど、うんうん、今の時代やったらもうおっぱいは絶対出しちゃダメじゃないですか。まあだからそういう意味では倫理的には出てない方がいいっちゃいいんですけど、
う
ん、
そうそうやな。
そこではなくて、
そうそうそういうことじゃないね。
番組を決めた裏側のスタッフのやらしい、
うん、そう悪意があるかどうかで確実にあった、
あった、うん、で男性をこの、うん、うまいこと引き寄せて、うん、その時間帯の視聴率を稼ごうと。
そうい
やこれはでも実際良くないですね。
そうやろ、
うん
うん、これ今でも間に合うかな。
どういうことどういうこと。
テレビ局に言いに行ってあの20年前のことなんですけど。
いやうわもう無理でしょ。
もう無理
もう無理ちゃう。
ほんまなんか週刊誌とかでもさ、はい、最近なんかめちゃくちゃ昔のこと掘り返して芸能人のこととか、
確かにね、
なんかいついつ何年前にとか、いやいつの話やねみたいなこともようあるやんか。だからそういう意味で言えばいけんちゃうかなと俺は思ってる。
個人的にその大昔のことを今持ち出すのはやっぱり好きじゃないよ。
あそう。あやっぱあかんの。
まあね、まあテレビだから、 それでいくと、うん、だそのテレビとか の、うん、その視聴率合戦みたいなところで、うん、何でもかんでもその好き放題やる、
うん、
まあ多少は改善されていってるんだと思うんですけど、うんうんうん、だそれがほんまに良くなかったですよね。そのメディア の、 そのとりあえず何でもその視聴率が取れればいいっていう、うん、その極端な姿勢は良くないと、うん、
あれは極端やった。
だそれの一つの例がエルカップの優越なんですよね。
そうやで、ほんまに俺は許してないもん未だに。
だからあの時一番、うん、多分そういうのが良くない時代やったでしょうね。何でもかんでももう視聴率一点突破、うん、
だからまあ規制も緩いから狙いやすかった、
うん、
部分やろ、
うんうん、ね引っ掛けやすいからね。
そうやね、まんまとやられたわ。
確かにね、うん、まあ、その引っ掛けやすいとこを言うと、うん、僕は、まあ、最近ちょっと不動産屋は利用してないですけど、うんうん、ここ同じ部屋ずっと何でも住んでるんでね、うん、ただその若い時にいろいろ不動産屋利用する機会はあって、うん、ないろんなお店の不動産屋をある程度見てきたつもりなんですけど、うん、あのもう僕の個人的人生経験で言うと、うん、不動産屋 の、うん、の横あの外に必ず大体そのなんていうのおすすめ物件の情報が
なんか、はいはい、バーッと貼
ってるでしょ、うんうん、で僕大体その初期の時って、うん、あのパート見てあこの物件ええやんと思ってであの外に貼ってる物件ありますかで入りに行ってたんですよ。
あそうなんや。
行ってました。
へえ。
でほんだらもうそれで出てきたことがない。
はいはいはい、はい、
だからそのああれね最近このもう契約決まっちゃってないんです、他の似たようなやつだったらあるんですけど、うん、どうですかみたいなんで他のとこを誘導していくわけですよ、うん、
張り紙じゃなくても、うん、アプリのスーモとか、
うん、はいはいはいはいはい、はい、
ああいうので見て、うん、ここいいと思うんですけどって言って、うん、出てきた試しはない、
うん、あもうそれもそうでしょ、うん、そうだから、うん、あれこそマジでそのちゃんとした情報を更新して出しとけって思うんですよ、
うんうんうんうん、
ないのに、うん、ある程度出して、うん、でそれでお客さん来て、うん、他のやつ誘導するって、うん、その普通のなんか買い物で言うとおかしな話じゃないですか、うん、ハンバーガー買いに来て、うん、あハンバーガー今なくてフランクフルトはどうですかみたいなことでしょ、
うん、
おかしいやん、
商品ないのにな。
そうそうそう、うん、それを買いに来てるのに、うん、それがないっていう状態が、うん、ダメやと思うんですよ。
マジのやつやな。
マジの、あの不動産業界のあの仕組みで、うん、あれどこでもやってるじゃないですか。
やってるやってる。
当たり前のように蔓延してるでしょ。うん、だからもうマジであれを廃止してほしい。
だって不動産なんて常にこの借り手なんてすぐ見つかるから、入れ替わり激しいやん。
うん、いやそうそうそうそう。だけど
そんな定期的にあれ張り替えてると思えへん
もんな。思えない思えない。うん、だもう同じものをずっとなんか良さげな条件のやつを、うんうん、この引っ掛けるためだけに出してて、うんうんうんうん、でそれでねホイホイ来た人に、うん、なんかその人はでも言うたら物件引っ越しとかに興味があるから、うんうんうん、別のところプシュプシュして、うん、無理やり契約とかあるわけじゃないですか。
過去のいい物件を張ったままにしてるわけ。
そうそうそうそうそうそう。あれこそ、うん、あの制度こそもう倫理的にどうなんと僕は思いますよ。
それはまあマジであかん
やマジのやつ、うん、
マジであかんやつやなそれな、ほんまに。
まあ、すみませんね、うん、僕ちょっとやっぱ真面目なんかもしれない
真面目、え、違うやろタッキー、え、ほんまに真面目なんか、
すみません、それは違った、うん、それは違いました、
そうやな、
は
い、まあそうやねんな、まあそういう、まあ、倫理観確かにな、
うん、
まあでも漫画とかアニメとかでも、
はい、
これ設定上どうなんていうのも結構あって、
ほうほうほう、
キテレツ大百科で、
え、まさかの
豚ゴリラっていうあだ名を許容してる小学校どうなんていう、
確かにね、確かにあれはあかん
今、まあ、特に今の倫理観で言う
と、うん、特に今はね絶対ダメですよね、
今なんてあだ名絶対あだ名でさえ、うんうんうん、ただのあだ名でさえ禁止とかもある、
うんうんうん、
それが豚ゴリラそれを小学校ぐるみで認めてるっていう、
ね、うん、全員が豚ゴリラで、
そうやで、
普通に言うてますもんね、うんうん、最悪な状況ですよ、うん、
あれでもミオちゃんってカオルさんって呼んでたっ
け、うん、あーそうかも、女の子、ちょっとあんまキャラクターのこと覚えてないですけど、
うんうん
うんうんうんうん、
あの子だけがっちり倫理観しっかりしてるよな親の育て方が立派やと思う、
いいのか、うん、まあそれか家で、あの今日豚ゴリラくんがね言ったら、うん、あそんなこと言っちゃダメでしょって怒られるタイプの家庭なのか、
結構まあ漫画とかも突き詰めたら結構そういうのはいっぱいありそうやなとは思う
けど、まあね、まあ特に鬼徹大百科とかもまあ言うても古い時代のものやから、うんうん、まあ、
タイトルが鬼徹やから
そうっすね、
うん、まあ許されるものなんかもしれへんけど、
うんうん、確かにね、作品とかで言うとね、うん、まあ、今ではご法度とか、まあ、普通にね言うたらその映画とかドラマでタバコ描写はもうダメになってきたとか、
そうやな、
まあ、そういうとこもあるし、
うん、
まあ、なんかこの倫理っていうものをどこまでその突き詰めていくのか、うん、でどこまで制限かけていくのかっていうところも、うん、正直判断としてはもう難しいなとは思うんですけどね、うんうんうん、
だってこの、まあ、80年代とかの映画とか見とったら、
はい、
まあ、邦画でも洋画でもそうやけど、
はいはい、
極端なぐらいタバコのシーン多いなって
あ、
まあ、見えてまうんよね、
うんうんうん、
今が特に
ないからね、
描写が少なすぎて、
はいはいはい、
まあ、あれが普通やったんかもしれんけど、
うん、
みんなタバコ吸ってるやんって思うねん
まあそうっすね
そう、喫煙者の俺でさえ、
うん、
めっちゃタバコ吸うなこいつらってタバコ加えながらめっちゃなんかしてるし、
はいはい、他のことしてね、
うん、やりにくいやろって思うね、うん、
あ結構ね、やりだすと、うん、煙が目に入っていたりとかね、そうそう、ありますからね、
毛燃えたりとか特にちょっと毛長いとかな、ね、チリチリとかよう言うから、
うんうんうん、
そういうのもまあ吸いすぎは極端やとしても、
うん、
今の作品は吸わなすぎ、
そうですね、
うん、
それもだからまあその子供とかへの影響とかを考えてのことだと思うんですけど、
別に違法のもんちゃうからな、
うん、でもそうなんですよね、だからそのが難しいことですよね、だそっちの意見に流されてしまうというか、
うん、ああいうのも俺は良くないなと思うわ、
だそのまあそもそも論その倫理っていうもの自体がだからそのなんやねんっていう話もあるじゃないですか、
うん、
だからその常識のような感じもするけど、うん、でも常識というかまたちょっと違う、だからマナーではなくてモラル、
まあ、道徳、
道徳ですよね、うん、でその道徳ってじゃあ誰が決めんねんって別に誰も決めることじゃないというか、
うん、
なんかもう民意なわけなんじゃないですか、うん、みんながなんとなく空気的に嫌やなと思うことが その倫理に違反しますせになるわけですよね、うん、
多数決みたいな感じもあるよな、
そう、いや極論多数決なんですよね、うん、だからそれが正しいのか間違ってるのかとかではないっていうことが僕めっちゃ怖いなと思うんですよ、
うんうんうん、
だから大勢が判断ミスってたら、うん、本来やったらいいことが悪いことにもなるしっていう、うんう
ん、だから、まあ、例えば極端な例で言えば、
はい、
例えば赤信号を渡るのって法律的には違反やん、
うんうんうんうん、
やけど車も人も誰もおらんかったら、うん、通っていいやん、
まあそうですね、
でも通ったら事故が起きるかもしれないからっていうことで、
うん、
先手打って法律で禁止にしてるだけで、渡ること自体は赤信号で渡ること自体は、うん、法律、
本来はね、
そう関係なかったら倫理的には俺はいいと思うのな、だからなんか法律で禁止されてるからあかんみたいなことってようあるから、うん、
ありますあります、
あれも俺はちょっとな、なんかあの納得はいかんというか。
まあまあそうですね、うん、ここもだから難しいところですよね、うんうん、だからほんまにだから全く来てないわけですよね、
う
ん、
そうそう、
車は一切来ないっていうのがもうはっきりしてて、うん、でも信号機があって赤だ、
うん、
渡る渡らない、うん、もうこれとほんまにトロッコ問題ですよね、これもね、うん、
違反、法律的には違反やから
ね、うんうんうんうん、でもその本来の信号の目的のことを考えると、うん、別に全くだからもう 100% 事故が起こらないっていうことが分かってるんであれば別に渡っちゃっていいわけですね。
そうそう、なんやったらそもそも信号なんてなかったはずやからな、
うんうんうん、確かにね、
うん、ああいうのもなちょっと、
うん、確かにね、
うん、法律っていうのもあるからややこしいよな、
うん、
だからまあ、それがあるから道徳がそっち寄りになるやん、
うんうんうん、だそのルールで決まってるんだからっていう風な意見が出てくるのはもう間違いなくありますし、まあもちろんその基本的にルールには従った方がいいとは思うんですけども、でもルールが全てではないし、
そうやね、自分のまあ価値観、まあまあな、周りにやっぱやばいやつって思われるのも嫌やからある程度は従うんやけど、
でまあそれで万が一ね、例えば信号で言うとその赤信号を渡ることによって事故ではないけど別の、うん、あのなんか良くないことが起こる可能性があるとかやったら、うん、そこを見据えて渡らないとか、うん、そんなのは全然あるとは思うんですけど、
まあね、難しいな、倫理、うん、でもなんか、うん、まあ法律とか全然関係ない俺の個人的な、
はいはい、
これなんでやねんみたいな、
うん、
ことが、
うん、
何年か前に、
うん、
嫁がまあ指輪なくして、
あらあらあら、
あの結婚指輪を、うん、でまた作り直そうかって言って、
うんうん、
で指輪屋さんに行ってもともと作った店に行って、うん、でまあいろいろ手続きして、でまあちょっとなんかいろいろ事務的な手続きするから、
はい、
ちょっとここで待っといてくださいって言われて、うん、でまあ椅子とテーブルのあるところで、
うんうんうん、
待合室みたいなところで待ってて、
うん、
でしばらく座ってたら、
うん、
そこの前の席に、
うん、
ある男の人がパッと来てんやんか、
う
ん、でなんか紙出して、
うん、
なんか俺らの方見ながら、
うん、
なんかパワーパーパーってなんか絵描き始めてんやんか、
ほうほうほう、
で何してんのかなと思って、
うん、
でパワーパーパーって描いてしばらくして、
うん、
でパッと紙見してきてん、
う
ん、おじゃなんか指輪みたいな、
うん、
なんか絵描いてて、
うん、
まあ、鉛筆描きのラフ画みたいな、
はいはいはい、
見してきて、
うん、
でそしたらカバンからさらに 5,6、うん、枚なんか紙出してきて、
うん、
でパッて見せてきてんか、うん、でそこにもうなんかいろんな指輪とか、まあ、ネックレスとかアクセサリーがいろいろなんかラフ画みたいな感じでバーって書いててんか、
うんうん
うん、でその男の人どっか行って
ん、え
で、
うん、何も言わんと
、うん、
え
でしばらく俺らその紙見とってんか、でなんかいろんなあるなって、
うんうん、
でしばらく見ててんけど、
うん、
これなんやねんと思って
そうっすよね、説明がないですもんね、そうそう、今のとこね、
でしばらく見てこれなんやねんと思って、
うん、
で店員さんが前パーッと通ったから、
はいはい、
あすいませんすいませんって、
うん、
あすいません、えこの紙なんですかって聞いたら、
うんうんうん、
その店員さんが、うん、デザインですって言ってきたデザイン俺は今何か分からんけどデザインとやらを10分ぐらい見させられてたん、何の説明もなくデザインとやらを何この時間いやなんかさ、
はい、
こういうデザインの
そうそうそう
指輪もあるから
そうっすね、
買ってくださいみたいな、うん、まあ押し売りやとしても、うん、それやったらまだ意味わかんない、
うんうんうんうん、わかるわかる
ただの押し店押し見せされてさ、
うん、
俺どうしたらいい？
そうっすね、
デザインですって言われて。
いや、それって、うん、なんかその、そもそも大河くんが指輪を、
うん、
その新しく新調する指輪、どれにするの段階でもないってこと
じゃないじゃない。もともと俺はもう持ってるから。
だ
から
それと同じやつ。
同じやつを作り直してもらうだけやね。う
ん、で、やのに、うん、で、それで待ってるだけなのに、うん、急に来て、うん、ラフが書き出して。
多分、俺らを見て、うんイメージした指輪のデザインを描いたんやと思うね、
うん、
なんかある
なんで描くそもそも
いやだからパフォーマンスやと思う。
そこがよう分からへんのよね、うんうん、
こういうこともできますぜみたいな、
うん、で説明せえ先
な。いやだからそれもパフォーマンスやと思う、うん。何も言わないっていう、な、ほう、アーティスト。
ちょっと斬新すぎますね、そのお店。
めっちゃ斬新やねん。
斬新すぎますよ。
俺から聞いて、やっと答えた答えが、デザインです。デザインです。
なんなんそれ。
デザイン
です。いや、わからんわからん。それめっちゃ気持ち悪いわ。
いや、そうやねん。
うん。
デザインを俺は見させられた。
見させられた。
押し見せされて。
でそっからなんか具体的な説明が入るとかでもなく、
まあまあ後で聞いたら、うん、まあなんかそういうデザインを自分らでオーダーメイドで作ることもできますよみたいな、う
ん、なんかそのね、うん、最初ふーって来て、うん、急におもろいラフが書き出した人って、うん、なんかその大学みたいな髪の毛ロン毛のなんかすごいアーティスティックな、 なんかその自分の世界観を持ってとりあえずあーってもうなんかあんまりこの周りのこと気にせんとやっちゃうタイプの人、
街でもおるやん、うんうん、あなたを見て言葉を書きますみたいな、
ね、いやそうそうそういう人。
いやでもない、でもない、普通のなんかシュッとしたサラリーマンみたいなスーツ着て、なんかそこのお抱え絵描きやけど、指輪屋の雰囲気に合わせた見た目をしてるんやけど、うん、
はあ、ちょっと不思議すぎますね、サービスが。
サービス不思議、ちょっと新しすぎてついていかれんかった。
うん、なんかそのだずっとそのお店でね、その絵描きさんをなんか抑え込んでたけど、うん、その大河君と、まあ、その奥さんを見て、うん、もうその描きたい衝動に
飛び出してきて
なんかこの人の指はこの人の指はこうだみたいな、なんかそれをごまかすために、うん、このとりあえず思いついたのがデザインですっていう言葉で内心ヒヤヒヤやったかもしれないですよ。
いやもっと落ち着いてたな、クールやったな。
あ、そうっすか、うん、ほなその線も違うか、うん、
いやあれも何の説明もないって、うん、倫理的にどうなんて俺は思って
これ倫理の話なんか分かんないけど、
いや倫理的におかしいよ、こっちを不安にさせてるんやから。
そうっすね、うん、普通にサービスとしておかしい、
おかしいやろ。そうやろ、
でも顔も決まってる人に、うん、まあ、プラスあのポテトもご一緒にいかがですかみたいな感覚だとしても、うん、指輪でそれはさすがにないし、
そんな安いもんちゃうからな。そうそうそう、特にオーダーメイドやからな。
ね、
いやけどオーダーメイドやっていう説明も最初なかったから、
なくパラパラーっと出てきて、うん、
でこっちから聞いてやっとデザインですの一言、うん、
これはちょっと接客サービスとしてはちょっと良くないんちゃうかなと思っちゃいますね、うん、姿勢としてね、
ほんまに、
うん、
あれはな、
確かにな、
そういう変なこともあるよ。
倫理よりただの変なこと紹介です
いや俺は倫理的に疑ってるよ。
倫理的にまで行っちゃう。いやそこで行くと、まあ、ちょっと、まあ、あの指輪の話出たんで、うん、まあ、つながりとしてはつながりかもしれないですけど、うん、僕が、まあ、これもなんか真面目な話になっちゃうかもしれないですけど、うんうんうん、あのご祝儀目当ての披露宴とか結婚式を考える人がいるじゃないですか、
はいはいはい、
ご祝儀目当てというかご祝儀を当てにした
見込んだ上での、
そうそうそう、
うんうんうん、
多分これ結婚式場の方の策略でも入ってくるとは思うんですけど、うん、
入ってくる入ってくる、
本来そんなもんやっけ披露宴とか結婚式って、うん、みたいなのをめちゃくちゃ思うんですよ、うんうん、であれってその例えば式は、うん、あのまあ、神様とか、うん、その、まあ、参列者の人たちの前で、うん、新郎新婦が要は愛を誓う儀式の場じゃないですか、うんうんうん、で披露宴に関してはさお互いの友好関係のある人とか親族とかを呼んで、うん、そこに対して自分のパートナーこんな人ですよろしくお願いします、うん、これからもっていうお披露目の場じゃないですか、うん、だから基本的に新郎新婦のための場で、うん、それを用意するのも自分たちでやるわけじゃないですか、うんうん、なんでご祝儀を当てにするんすか。
いやあれはね、だからもう結局式場の戦略が、
そうそうそう、そうなんですよ、
もう常識になってもうてる
ってなってるわけじゃないですか、うん、だからあれはマジでこれこそなんか倫理的にどうなのって思うんです、うんうんうん、本来の意味をもう完全に、うんうんうん、あの忘れて、うん、式を挙げたいというなんかこの自分が要は主人公として華やかに飾れる一日みたいなのがもう当たり前になってますけど、それはただ単になんかそれで呼ばれる人たち迷惑じゃねっていう、どっちかっていうとその本来の意味を大切にして、別にその式を挙げるなとか披露宴するなとかではなくて、別に形にこだわらずに 例えばご祝儀じゃなくても、うん、別にその招待された人がお祝いしたい気持ちがあればそれだけでもいいかもしれないし、うん、別にお金じゃないもの、例えば米俵とかでもいいじゃないですか、
うんうん、いい気持ちやからな、
気持ちやからね、なんかそれはそれで面白いなと思うんですけど、
だるいな絶対俺いらんわ
そうすか、
どうやって持って帰んねん、
米俵を持ってくれそう、おもろいな、
いやいやおもろいけどなおもろいけどめっちゃ持って帰るのだるいな
だるいとはだるいですけどね、でなんかそんなんでもいいし、うん、だからそのお金っていうのにも限らせてしまってる上に、うんうん、金額までも指定もしてくるじゃないですか、
まあ暗黙の了解でな、
暗黙の了解でね、ああでもあれマジで何って思うんですよ、うん、その3万
そうそう
僕らぐらいになったらもう3万以上は当たり前ぐらいの感じになってくる、
うん、最低でも3万
この年齢でいくとね、ああでもだからその5万とか、うんまあ、あの兄弟とかだったら10万とかそれぐらい用意しないといけないってなってますけど、うんうん、誰が決めたんそれみたいな、
いやほんまに
気持ちやろっていうところが、うん、これがでもそれを発揮違えてる人がたまにいるじゃないですか、うんうんうん、でなんかまあ結局その僕の友人関係にはいないんですけど、うんうん、そのネットのね、そのヤフー掲示板とかなんかそういうのいろいろ見てたりしたら、うん、その自分の結婚式に友人を招待したら、うん、その人のご祝儀が1万円しか入ってませんでした、うん、許せませんみたいな、うん、いやいやいやお前も根底から間違ってる姿勢がみたいな、う
ん、その人に見てほしいから招いてるわけやな、
そうそうそう、
別に見返りとかじゃないはずやのに、
そうそうそうなんですよ、うん、本来は要は自分たちの方がお願いをしてる立場だと思うんですよ、うんうん、で自分たちをよろしくお願いしますっていう売る場、うん、売る場というか、うん、お見せする場やから、
うん、まあほんまで言ったら来てもらうだけで十分なはずだよな、
そう十分
な、祝いに来てくれてるからな、
そうそう、だって、うん、その人も言うたら時間を空けて、うん、その日合わせて来てくれてるわけでしょ、うん、それだけでも結構ありがたいことじゃないですか、うんうん、ねえ、なんで3万包んでないのみたいな、うん、それを思うこと自体がおかしいなと思うんですよ、
これはもう策略よな、
そ
う絶対
でそのビジネス的にね、結婚式場とかが、うん、要はその、まあ、今もう要は、ね、収入とかが、ね、日本落ちてきてる、うん、でも平均年収400万やみたいな言われてる中で、うんうん、式上げるってもうそんな400、500万とかするわけじゃないですか、
年収つぎ込むから、
ね、そうそうそうそうそう、じゃあそれどうやって払わすねみたいな、基本は不安やから、うん、もうそんなお金ありませんって考えは、ね、一般的になると思うんですけど、うん、いや大丈夫なんですと、うん、ご祝儀で大体これぐらい集まりますから、
う
ん、それでトントンになるんですっていう売り文句じゃないですか、うん、
まあ俺も言われたで実際結婚式場で、
うんうん、でもその売り方すなっていう、うん、本来のね式のこのちゃんとそのなんていうんですか、式というものを大切に考えるんであれば、うん、絶対にその売り方しちゃいけなくて、う
ん、まあでもいい式場はあんまりそこ押してけへん、
ああやっぱそれはあるんすね、
う
ん、
で結構もうほんまに必死なところはそれ言うてくる、
う
ん
うん、あ、うん、だからもうそれを言う式場はで式上げちゃいかんと思う、うんうん、もうむしろ
結構あここってカツカツなんかなとかも思ってまうな、うんうんうんうん、だから余裕持ってくれてるところの方がいい印象を持ったな、ね、何個か俺も式場見に行ったけど、
うん、ああやっぱそれはちゃんとしてくれてるとこはちゃんとあるんすね、うんうん、まあそれはそれで救いですけども、
うんうん
うん、
まあ実際なだから式場がそれを広めた式場結婚式業界が倫理的にどうな
っていう話やな、そうそうそうそうそうですね、
だ人間とかまあ騙されやすいから、うん、それを常識って思ってまうのはまあ心理的にしゃあないよな、うんうんうん、だ広めた側がやっぱ悪いよな、
そうですね、うん、でまあまあ結構そういうのってまあまあ全然ビジネスとして考えれば、うん、そのいろいろその広告の戦略とかで、うんうん、まあ要はバレンタインデーとか、うんうん、まあ、そういうのもね、その結局企業のイベントで出来上がったものみたいなのがもう当たり前になってきてみたいなことですけど、うん、まあそれをあの考え出した人はあのすごい能力やなとは思うんですよ、
うんうん、
でもそのやっちゃあかんやろっていうところにその結婚ブライダルのそこは踏み込んできてる気がするんです、うん、その売り方は良くないみたいな、
だから祝儀が1万3万5万とかって誰が決めたんやろな、
う
ん、
いやそうですよね、
まあ、あれめっちゃ不思議やわ、
うん、確かにね、うん、なんか若干ちょっとその調べが追いつかなかったんですけど、うん、その直前でその結婚式のこととかもちょっと思うで、
うん、
なんかそういう記事みたいなのもあったんはあったんですよ、その結婚式のご祝儀の歴史について調べてみましたみたいな、だからその記事自体がほんまに合ってるのかどうかとかは分かんないですけど、うんうん、 でもその、まあ、ちょっとうろ覚えですけど、うん、その記事の中では、明治時代ぐらいからその、まあ、要はその様式の、
はいはい、西洋文化が入ってきて、
が入ってきて、うん、あの今の結婚式スタイルみたいなのが増えてきて、うん、でその後、なんか万博とかそういうのなんかな、
うん、
なんかそういうので海外の人たちが来るとかで、うんうん、ホテルが増えて、
あ70年代とか、
あそうそうそうそうそう、でそのホテルが増えたことで、うん、結婚式を挙げる場にホテルがなっていった。
あなるほど。
でそれまではあのいや合ってるかごめんなさいちょっとよく分かってない、うん、その記事で言うと、うん、それまではその友人とかが結婚式をサポートしたりする役回りをどんどん回っていたのがメインだけど、
はいはいはい、
ホテルでやるようになったホテルマンが、
うん、
要は給仕とかも含めてやってくれるようになるから、
はいはいはい、
その参加者がやることなくなってきて、お金を払うっていう立場になっていったみたいなことが書いてあったんですよ。でそれが始まりっていうことで、でただこのご祝儀でお金を払う文化っていうのは、
うん、
日本がだけであって、うん、海外は逆にそのお金払う文化はほとんどないっていうのも、う
ん、ってなんか聞くなそれは。
そうそうそう、うん、だそれこそさっき言ってた、まあ、米俵は分かんないですけど、うん、あの物を持ってくるとか、
はいはいはい、お祝いの品をな、
まあ、単純にパーティーに呼んでもらったから、うん、まあ、あのパーティーを盛り上げるというか、うん、まあ、お二人を祝福する意味で、うん、まあ、こういうものをどうぞみたいなそういう文化はあるけど、
うん、
そのお金とか、 なんかその金額こうですせとか、うん、っていうのはもうあくまでだから日本の中で勝手に広がってる風習やから、うんうん、これがだからマストなんだっていう考えを持つのは危ういとは思うんですよね、うん、
まあ結構な結婚式業界も結構危ないと思うね、うん、もうでもみんな実際気づき始めてると思うし、
まあそうですね、正直ちょっと高すぎるだろうっていうのは思ってる
だろうからね、うん、今の若い子とかはここまでせなあかんのかって、うん、まあお金ないっていうのもあるやろうけど、うんうん、だからどんどん廃れてはいく文化やとは思うけどな。
まあそうですね、うん、まあ、もちろん今僕の知り合いでもその式上げ、うん、直近で上げてる人とかいますけども、うん、まあ、こっから次の世代になるとより減っていくだろうなとは思いますね、う
ん
う
ん、まあ、まあそもそもの人口も減るし、
うん、
まあ、ドレスとかはな別にレンタルで借りて、
うん、はいはいはい、
写真だけとか、うんうん、まあ、パーティー自分らのパーティーできるだけでもええやろうからな、
うんうん、ね、なんかだからそこもなんだろうな、なんかそのもし自分たちでもうその披露宴やるんです、うん、だったら、あの、まあ、僕言うたら独身で結婚もしてないですけど、うん、僕個人的な考えとしては、うん、そのお金を取りたくない、
うん、
逆に呼ぶなら、
うんうんうん、
でそれが逆に例えば僕たちがパーティーしたいけど、うん、もう情けない話お金がなくてなみたいなのを言うてて、うん、ほんだら、まあ、大河君とか、うん、キツネさんとかが、うん、おみんなで協力してやろうぜみたいな企画が立ち上がって、うんうん、ありがとうみたいな感じの流れやったら、うん、まだいいかなと思うんですよ、うん、
あていうかそうやんな、ていうか祝いたいんやったらさ、
うん、
周りのやつが祝ったれよっていう話よな。
そうそうそうそうそう、だからそう自然な流れを考えると、うん、だそういう風にもなってくるはずなんですよね、うん、
いや結婚式の準備ってめっちゃ大変やから、
めっちゃ大変でしょ、うん、絶対
自分ら祝われんのに自分らで全部やって、
うん、いやそうそうそうそうそう、
めっちゃ大変やからなあれ、
そうでしょ、
うん、それ確かに意味わからんよな、
うん、だからほんま
誰か言わえよ、
そうだから自分たちで準備をしてる以上、うん、要は自分たちが要は全部願ってることなんですよ、ね、
うんうん、
見せたいとか見てほしいとか、うんうん、でそのスタンスを崩した方がいいと思
う。そうやんな、うん、確かにそれはそうやわ、
うん、
そうやんな、まあ、
そうだからまあだから結婚式、まあ、まあもちろんねその素敵なことやしと思うし、僕もその、うん、やっぱほんまに友人とか仲のいい人の式は素直に嬉しいし、うん、お祝いしたいなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、正直え何年ぶり何十年ぶりに、うん、あるあるあるなのみたいな人から招待来た時とか、うん、めちゃ億劫じゃないですか、
わ、うん、かるわかる、
うん、まあ、もうそれは参加しませんの人もいるかもしれないですけど、うん、なんか微妙にあまあ当時なんか良かったからなみたいな、うん、とかで行って結局ねそご祝儀払うのがもうなんかもどかしいみたいなとか、うん、まあ、正直昔ありましたし、
うーんまあね、
うん、
まあまあそういう倫理的に いろいろ難しい話があるわな、
はい、まあそうですね、
まあ一概に個人の感想だけでこうって割り切られへんもんな。
そうそうそうそう、
世の中にある倫理的な問題って、
ね、うん、まあ、特に今なんかもう多様性やとかの言葉も広がってきて、うん、だそのいろんな人の意見を全部その肯定で聞かなあかんみたいなスタンスにもなってるからね、う
ん
う
ん、全然そんなことないけどね実際
まあまあまあ、うん、あの僕らの身の回りはまだ難しいのかもしれないですけど、うん、今実際にでも学校の教育とか、うん、そういう現場では多分そういう風な指導が広がりつつはあると思いますよ、
うんうん、そうか、まあ今過渡期やからちょっとまあごちゃごちゃしてんのかな、
うん、そうそうそうそう、
もうちょっとこう整備されていったら、うん、みんなもうちょっとフラットな
フラットな感じで、うん、にはなってくると思うんですけどね、うん、
なるほど、
まあ、もうそういうもんでもそれがほんまにいいのかどうかはまあ分かんないですよね。
まあ時代によって変わるやろうしな、
そうそうそうそう、
道徳観なんてな、
うん、ね、
はい、というわけで、
はい、
以上ですかね、
はい、
はい、かけろうさんありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週かけろうさんの名前出して
ねすごいですね。お便りもね、うん、たくさんいただいて、うん、ありがたいことに、
はい、じゃあお便りいきましょうか。
あ、はい、
はい、かけろうさんからですね
もうかけろうさんしか送ってなくないですか
4人目のメンバーかもしれんこれも結構前にもらってたやつなんやけど、はいはいはい、タッキーが、
うん、
天聖門の作品にハマってると。
おうおうおう、あ、はい、そうですよ。
でそれについて、うん、かけろうさんが4通ぐらいお便りくれたんやけど、
そんなに響きましたかけろうさんに
ちょっと長、はい、膨大な量になるから、はいはいはい、ちょっとかいつまんで、
あ、なるほどね、
はい、
うんうん、
紹介させていただきます、はいはい、まずは、ラノベやねんけど、
ラノベ、はい、
はい、クリス・クロス混沌の魔王、
うん、あ、知らないさ、すいません
ソードアートオンライン的なやつのプロトタイプ的な作品です。
へえ。
で中盤までは、まあ、SAO に似た展開ですが、
うん、
終わりが一味違います、
うん、
サクサク進むのでアニメを1話か2話見る時間で読み終えてしまうかもしれません。
ほう、
ラジオドラマ化はされていますのでよかったらぜひっていうのが一つ。
何ですかタイトル、
クリス・クロス。
クリス・クロス、うん、
で次が映画、
うん、
ドラゴンクエストユアストーリー、
うん、あったね
、ドラクエファンからは多大な反響のあった作品、
はいはい、
ちなみに私はドラクエに全く思い入れない勢なので楽しく見れました、
うん、はい、
はい、で3つ目、
はい、
小説、
ちょっと待ってください、はい、ドラクエそれ転生ものってことさ、うん、ここで紹介してるってことは
これね、まあ、俺見てないねんけど、
はい、
おもんないっていう話を結構聞いてて
あ、なるほどね、普通のこの
そう
周り見た人たちのレビューというか、そうそう
そう、で多分見えひんやろうなと思ってネットでオチだけ見てん俺は。
おお、
そしたら転生もんではないけど、
はい、
まあでもある意味ソードアートオンライン的な、
あ、そういう世界か、う
ん、まあ、これもネタバレに近いこと言ってるけど、
完全にネタバレ近いからねあ、ゲームの世界に入るんや完全に今分かっちゃいましたもんね。
そうやな、
うん、あ、そういう話なんやあれ、うん、へえ、ちょっとドラクエ感ないっすね。
そうやね。
ああ、
まあまあ、まあ、言うてまうと、
はい、
っていうことが、うん、オチでわかんねん。
あ、そういうこと。うん、うわあ、完全にめっちゃオチや、うん、俺。
っていうこと、
ね。なるほど、
はい。
もし楽しみにしてた人がいたらごめんなさいです
ね。ごめんなさいね。はい、ごめんなさい。
ちょっとこれはもう事故です。
うん、事故です。
事故です。はい、
なんか言うてもうた。で三つ目、
はい、
小説クラインの壺。
ごめんなさい、やっぱもうこれを僕ちょっとね知識浅すぎるわ。
いやいや俺も知らんよ、うん、テストプレイ中にデスゲーム化と序盤はほぼ SAO ですが、
うんうん、
ゲーム内容がスパイものなこともあり、
はい、
中盤からヒロイン救出劇は大幅に違います。かっこ1996年に NHK でドラマにはなっているそうなのでそちらも、
ああそう、うん、ほんなんもう全然 SAO とかよりも古いですね、こっちの方がね。
めちゃめちゃ古いよ。
へえ、そんな時代かこの発想があったんや。
うん、で4つ目最後、うん、冴えないサラリーマンが実は左腕に銃を仕込んだ不死身の男、
お、
宇宙一速いタートル号で全宇宙を股にかける宇宙海賊。
あれこれって
顔は3枚目だけど超モテモテで 水密塔のような美女たちの愛さえ思いのまま、
うん、
という VR 世界へダイブしちゃう。
あ、
寺沢武一先生のあの超名作、うん、そうスペースコブラです。
あ、コブラや、
はい、
はいはいはいはいはい、
以上の4作品。
ああ、なるほどね、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
唯一コブラだけはあのその話聞いて、
うん、
パッと出てきましたけど。
そうやな、う
ん、あのでもただコブラをちゃんと読んだことはない。
うんうんうん、だからラノベ映画小説アニメ、まあ、漫画アニメやな。
いや結構だからその転生というかゲームの世界に入るというか、うんうんうん、だからそういうのって結構ポピュラーにいろいろ昔からあるんですね。そう考えると
そうやな、
ね、
確かに。だからクリス・クロスも SAO のプロトタイプ的なっていうこと
は、うん、もう前ってことですもんね、うん、
昔ってことやもん
ね。へえ、
うん、
まあそれでいくと確かにな、その SAO がまあ結構バーンとヒットしましたけど、
うんうん、
僕の子供の時にあの流行ったそのゲームの世界に入るというか、まあ、ちょっと僕もそんなシリーズやってないんですけど、
うん、
ドットハックっていう作品が一時期人気出たんですよ、
うんうんうん、あでもそれあの、うん、かけろうさんもお便りの中で言ってたな、
うんうん、ああそうなんですか、
うん、ドットハック的なみたいな。
あー
うん、あそうやな、タッキーさんは異世界もんが好きなんですね、
うん、
とのことでしたが、ログホラとかドットハックやオバロ的なものも好きだっていうことでしょうか。
そうですね、うん、あのログホラも好きです。
あ、
あの、まあね、アニメで見てます僕は、うん、
ログホライズン、
はい、ログホライズンで、うん、ドットハックもなんか当時の僕はまあまあ言うてそんなね漫画とかゲームとかそんなに触れてる人間ではなかったから、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではすごいこの画期的やったという か、
なん
かゲームやったんかな最初。
ああそうなんや、
ちょっと覚えてないですけど、うんうん、でそれがなんかアニメにもなったりとかして、うんうん、ゲームはやりましたね当時ドットハックの、
うん、ドットハックって俺聞いたことないわ。
あ、マジっすか、
うん、
なんかまあゲームの世界がなんか侵食してくるみたいな感じかな、
現実に。
現実に。
あ、
でそれがなんかちょっと不気味な雰囲気もあり。
じゃあドラえもんのパラレル最遊記みたいな感じやな。
あ、ちょっとわかんない合ってるかな。いや多分違うはず。
最遊記が現実に侵食してくるて、
うん、ああ、まあそういう意味では一緒か、う
ん、あれも確かゲームやったんちゃうかな。
あ、そうなんすか。
確か。
え、最終のオチがゲーム？
いやいや違う違う。ドラクエユアストーリーみたいなんじゃなくてな。うん、
そうではないの、
うん。ドラクエユアストーリーもみんな見終わってクソガーってなったらしいけどな。
そうなんですね、うん。ゲームかよみたいな。うん、なるほどな。まあ、このオチで夢オチとか、
うん、
ゲームオチってなるとやっぱりちょっと見てる側がっかりしちゃうっていうのはなんか昔からありますよね。
なんでそうしたんやろうな。別にせんでいいのにって思うねんけど、うん、
いや単純にね、うん、まとめきれない時の苦肉の策で使われてるような感はなんかある。
なんか手塚治虫の漫画の書き方っていう本あんねんけど、
はいはいはい、
それに夢オチは最悪って書いてある
あ、それはでもね、うん、僕もシナリオ学校とかに通ってた時にも同じこと言われました。多分そこから引っ張られてるんだと思うんですけど、
やっぱあんねんなそういうのが、うん、
絶対にもう夢落ちとかだけの落ちはすなっていう、
うん、あれよっぽどうまく使わんと機能せえへんよな。いや
そうそうそうそうなんですよ、うん、ほんまに意味がだから要はどんなストーリーにでも当てはめれてしまうから、うん、
むちゃくちゃやってもな、
むちゃくちゃやってもまとまっちゃうっていうところが、うん、多分もうダメな策なんですよね、
うんうんうん、
だからほんまにだからあれあの落とし方しかない、夢落ちしかないっていう状況のストーリーで使うと効果的だと思うんですけど、
うんうんうんうん、なるほど。
うん、まあでもちょっと全然やっぱりね、まあ、僕言うて転生ものとか興味持ってもここ近年ですから、
うんうんうん、
まあ、ちょっとかけろうさんとかと比べるとまだまだ新参者なので、
うん、かけろうさんな
ぜひ教えてください。もっといろいろ
ほんまに漫画だけじゃなく小説とかな、うん、そこら辺も詳しいから、
ね、すごいな、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでね、今週以上なんです
けども、あ、はい
はい、
募集
があります。
はい、
コア軍、
そうでしたね、コア軍だ、
はい、コア軍がですね、うん、7月の10何日かな、
うん、
あ、じゃあ8月の
締め切りが、
はい、11、12とからへんが、
8月11、12らへ
んが締め切りなんですけれども、うんうんうん、まあ、今回はちょっと怖い 体験談だけじゃなく、
はい、
おすすめの怖い映画とか、
うんうん、
本、まあ、小説とか、はいはいはい、漫画とか、
うん、
まあもちろん、怖い創作話でもいいし、
ああなるほどね、
うんうんうん、自分で勝手作ってくれても
、まあ、確かにね、それはそれで面白そうですね、
うん、そうそうそうそう、うん、とかね、まあほんまに怖いおすすめの怪談でもいいし、まあネットとかでもよう怖い話とかも転がってるし、
はい、
それのおすすめの話とかでもいいし、
うんうん、
もう怖いものであれば何でも、
うん、何でもいい
OK です。
あ、いいじゃないですか、
はい、皆さんぜひね、まあもうすでに何通かもらってますんで、
はいはい、おー、ありがとうございます、はい、もうどしどし、ね、僕も考えな、
そうやな、
うん
うん、まあお話じゃなくてもええからな、
まあそうですね、
うんうん、これおすすめですみたいなのでもええから、
そうそう、ちょうどね最近ちょっとねホラー映画一人で見始めてるんですよ、うん、
家
で、
あ
のビビリの僕が、
お、大丈夫、
あ、めっちゃボリューム下げてい
やそれ余計怖ない、
いや怖くない、
あ、そう、
あの真っ昼間のめっちゃ朝、うん、この朝日とか、
あ、昼間見て
る、昼間のもう日お日さんさんさんとしてる中、
あ、なるほど、
真っ黒い画面で正直もう何映ってるか全然分からへん、うん、あの字幕だけはっきり見えるぐらいの、
はいはい、明るかったら画面もちょっとな、
そうそうそう、
照って見えへんから、
照って見えへんから、でそれぐらいでちょうどよくて見てる
まあそういうね怖い話とかをいろいろおすすめの作品とか皆さん教えてください、
はい、お待ちしてます。
はい、漫画群は毎週土曜日午前10時
どしどしどし
各種ポッドキャスト、
はいはい、
アップルポッドキャスト、
なぜここを
アマゾン
なぜここになったら感情なくなるの
あともう一個何やったっけな、あともう一個、あ、スポティファイ、
はい、スポティファイ
で、各種プラットフォームで配信しています。
どんどんもうみんな切り出してる、もうなんかここを飛ばし始めてるぞみんな聞いた
皆さん、いいね、
リスナーさん離れてます、
評価ボタン、またはレビューなどの書き込みお願いします
え、こんなスタイルでした大学最後
今思い出しながらや
って、思い出しながら、
キツネなんて言っとったかなってあとまあステッカーとかもありますしね、
あ、そうですね、
はい、最近全然ありませんけれどもステッカー欲しい
人、あ、まあ、希望あまりねちょっと少なくなっちゃってますが、
うん、たんまに数ヶ月に1回あるぐらい、
はい、
まだまだたくさんね在庫が余ってますんでね、
そうですね、
はい、
初回で作った分がまだいっぱいありますもんね、
まだあります、はい、
完全に初回発注ミスでしょこれ、
3、4年分ぐらいあるままやんな、
うん、完全に作る数、うん、間違えてる、
キツネの突っ走りがね、
はいはいはいはい、
ありますからね、まだ皆さんちょっとどんどん欲しいって言ってください、
うん、
はい、住所とお名前書いて、
はい、
お便りくれれば送りますので、
ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、まあこんなもんかな、
はい、
はい、うん、以上ですね、
そうですね、
はい、ではまた皆さん来週お会いしましょう、はい、今週のお相手はタイガと
タッキーでした、
さよなら。